光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も光通信とフォトニクスの最新情報をお届けします。
トロイさん、今週はどのような動きが注目されていますか？
今週は、AI データセンターにおける光通信技術の進化が特に目を引きますね。導線接続の限界を克服し、CPO や新しい光インターコネクト技術が次世代 AI インフラの鍵となりつつあります。
なるほど。 AI の爆発的な成長が光技術の進化をさらに加速させているのですね。
はい。それだけでなく、量子コンピューティングやライダー技術の新たな応用、さらには医療分野への光技術の展開も興味深いです。
それは楽しみですね。では詳しく見ていきましょう。
まずはNVIDIA とブロードコムが子パッケージ光学スイッチの量産を開始したというニュースです。
子パッケージ光学、CPO は以前から注目されていましたが、いよいよ量産開始なんですね。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、CPO は光エンジンをスイッチ ASIC と直接統合する技術で、データセンターの電力消費とデータ伝送の遅延を大幅に削減します。NVIDIA のスペクトラム XCPO スイッチとブロードコムのバイリー CPO スイッチが生産段階に入りました。
電力消費が最大 3.5 倍も削減される可能性があるとのことですが、これはデータセンターの運営に大きな影響を与えそうですね。
その通りです。 AI ワークロードが増大する中、データセンターの電力消費は主要因な課題です。 CPO は現在のチップ間相互接続にかかる電力を劇的に削減し、次世代高帯域幅スイッチの標準アーキテクチャとなりつつあります。
AI 時代のインフラを支える、まさに画期的な進展ですね。続いてのニュースは何ですか？
次は AI データセンターが 800Gbps、 1.6Tbps の光インターコネクトへ移行を加速し、 OCIMSA が共通の光物理層を定義したというニュースです。
導線から光インターコネクトへの移行が加速しているとのことですが、なぜ今そんなに急速に進んでいるのでしょうか？
AI ワークロードの増大により、従来の導線ケーブルではテラビット級の帯域幅と低遅延が実現できず、信号減衰や電力消費の限界に直面しているためです。光ファイはこれらを克服し、高速でエネルギー効率の高いデータ伝送を可能にします。
OCIMSA というのは何ですか？
オプティカルコンピューティングインターコネクトマルチソースアグリーメントの略です。 AMD、ブロードコム、メタ、マイクロソフト、NVIDIA、オープン AI といった主要企業が、高速、大容量の光接続のための共通光物理インターフェースを定義し、標準化を進めています。
大手企業が協力して標準化を進めることで、光インターコネクトの普及がさらに加速しそうですね。次はどんなニュースですか？
NTT がアイオン構想で光電融合技術のブレイクスルーを発表したという話題です。
アイオン構想は日本の NTT が提唱する未来のネットワークインフラですよね。光電融合技術でどのようなブレイクスルーがあったのでしょうか？
はい、光と電気の変換効率を飛躍的に向上させることに成功しました。これにより次世代コンピューティングとネットワーキングにおける消費電力の大幅な削減と、これまでにない超高速通信が実現可能になります。
具体的にはどのような分野で活用されるのでしょうか？
データセンター内のサーバー間接続やエッジコンピューティングへの応用が期待されています。この技術は CPU や GPU などのプロセッサに直接光インターフェースを統合する子パッケージドオプティクスにも適用され、情報処理の電力の壁を突破する鍵となります。
日本が提唱するアイオン構想がまた一歩前進したということですね。素晴らしいニュースです。続いてはもう一つ注目のニュースがありましたね。
はい、主要ファウンドリー各社が AI および HPC 需要に対応するためシリコンフォトニクスの量産体制を加速しているという話題です。
シリコンフォトニクスは半導体製造プロセスで光回路を作る技術ですよね。大手ファウンドリーの動きはどうなのでしょうか？
TSMC、UMC、グローバルファウンドリーズ、タワーセミコンダクターといった各社が設備投資を増額して量産体制を強化しています。UMC は初の12インチウェイハを出荷し、 TSMC のコアス統合プラットフォームも生産段階に入りました。
なぜ今、これほど急速に量産化が進められているのですか？
AI や HPC アプリケーションのデータセンターで、従来の導線接続が電力消費や伝送速度のボトルネックになっているからです。シリコンフォトニクスは、これらの課題を解決するブレイクスルー光技術として期待されています。
大手ファウンドリーの積極的な動きが、光通信のさらなる普及を後押ししそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は。
ルメンタムの CEO が、AI データセンターで導線から光接続への移行を予測しており、インジウムリン製造能力がボトルネックになる可能性があると指摘しています。
光接続への移行は進むとしても、製造能力が課題になるというのは興味深いですね。
はい。ルメンタムのマイケル・ハールストン CEO は、今後12ヶ月以内にサーバーラック内の導線が光接続に置き換わり始めると予測しました。しかし、高性能な光コンポーネントに不可欠なインジウムリンの製造能力が、急増する AI 需要に不足しているのが現状です。
それは、つまり光技術が AI インフラの構造的な成長における重要な要素でありながら、その供給が追いつかない可能性があるということですか？
その通りです。インジウムリンは高速レーザーやモジュレーターの基盤材料です。この不足が続けば、光技術の普及ペースを左右するボトルネックとなる恐れがあります。業界全体で生産能力への投資が求められていますね。
技術の進化だけでなく、サプライチェーンの強化も重要な課題なのですね。では、続いてのニュースをお願いします。
CSI クオンタムが DARPA から 1.25 億ドルの量子ベンチマーキング契約を獲得し、実用規模のフォトニック量子コンピューターの検証を加速するというニュースです。
量子コンピューターの話題ですね。フォトニック量子コンピューティングとは、どのようなものですか？
光子を量子ビットとして利用するアプローチで、室温での動作や既存の光ネットワークとの互換性を持つのが特徴です。DARPA からの大規模な契約は、CSI クオンタムの技術が、対障害性量子コンピューティングシステム構築に向けた有望な道筋であることを示しています。
実用規模の量子コンピューターはいつ頃実現すると見られていますか？
CSI クオンタムは2029年までの実用規模システム実現を目指しており、グローバルファウンドリーズ製のシリコンフォトニックチップを活用しています。この資金はシステムレベルの極低温インフラや先進材料製造、アルゴリズムリソースのライブベンチマーキングの検証を促進します。
量子コンピューティングの未来を開く、重要な一歩になりそうですね。次はどんなトピックでしょうか？
ドイツのアーガスインターセプションとアウスターが戦略的提携を結び、デジタルライダーを対ドローン迎撃機に統合するというニュースです。
ライダーが対ドローンシステムに応用されるんですね。どのように機能するのでしょうか？
アウスターの高性能デジタルライダーセンサーが、ミリメートルレベルの精度で 3D 環境をマッピングし、アーガスの A1 ファルケ迎撃機に搭載されます。これにより、小型ドローンや脅威を遠距離から高精度で検知、追跡、分類することが可能になります。
悪天候や GPS が使えないような環境でも信頼性が高いというのは、とても重要ですね。
はい。従来のレーダーやカメラでは困難な状況でも、ライダーは信頼性の高いデータを提供し、ドローンの正確な位置特定と捕獲を支援します。これは、防衛・セキュリティ市場におけるライダーの新たな市場開拓の一歩となるでしょう。
ライダー技術が私たちの安全を守るために活用されるのは、心強いニュースですね。さて、今週最後のニュースは何ですか？
フォトニクス 2-1 がヨーロッパで予防医療の推進を提唱しており、AI とフォトニクスで疾患の早期発見と個別化医療を実現するという話題です。
予防医療にフォトニクスと AI がどう貢献するのでしょうか？
フォトニクス 2-1 は、ヨーロッパのヘルスケアモデルを予測的、予防的、個別化された、参加型医療、P4 医療へと転換することを提唱しています。先進的な光診断と分子センシングが、AI 駆動のデータ分析と組み合わされることで、疾患の初期段階での検出や継続的な健康洞察提供の中心的な役割を果たします。
病気になる前に発見したり、一人一人に合わせた医療が可能になるということですか？
その通りです。一 非侵襲的な画像診断や体液中のバイオマーカーを高感度で検出する技術と、AI によるデータ分析を組み合わせることで、医療の効率と個別化を大幅に向上させ、医療システム全体の負荷軽減にも貢献すると期待されています。
まさに未来の医療ですね。光技術が社会のさまざまな課題解決に役立つことがよくわかりました。
今週のニュースを振り返ると、AI データセンターの膨大なデータ処理需要が光通信技術の進化を強力に牽引していることがわかります。CPO の量産開始や 800GB/秒、1.6TB/秒光インターコネクトの普及、そしてその標準化の動きは、まさにパラダイムシフトの最中にあることを示していますね。
はい。それに NTT のアイオン構想における光電融合技術のブレイクスルー、ファウンドリー各社のシリコンフォトニクス量産加速も、光技術がデジタルインフラの未来を形作る上で不可欠な存在であることを物語っています。
加えて、CSI クオンタムのフォトニック量子コンピューティング、ライダー技術の防衛分野への応用、そして医療分野での AI とフォトニクス連携など、光技術の応用範囲の広範囲さも改めて浮き彫りになりました。これらの進展は、私たちの生活や社会に大きな変革をもたらすでしょう。
今週もとても興味深い光技術の話題をたくさん知ることができました。トロイさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。